この時間は新型コロナウイルスに関する現在の状況や予防の方法について、医師で医療ガバナンス研究所理事長の上正浩さんにお電話でお話を伺います。上さんは新型コロナウイルスに関しての一連の動きや諸問題に対して情報を発信している専門家です。
はい、今日はお電話がつながっております、はい、もしもし上さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは気になっている方も多いと思うんですが、例えば風邪ですとかインフルエンザは、まあ温度湿度などの、ね、影響もあって冬を過ぎれば収束しますが、今回の新型コロナウイルスの流行はいつまで続くとお考えでしょうか。
難しい問題なんですが、多分長く続くと思います、
は
い、
それは
ウイルスというのは、
はい、
09年の新型インフルエンザや SARS というのは、まあ、半年以上かかってるんですよね。
はい、
新しいウイルスというのはなかなか簡単には収束しないみたいです、
はい、
当時と比べて、はい、国際的な人の移動がさらに多くなってますから、収束してもやっぱり流行ってる地域は人が入ってきますしね。
ただ半年というと夏あたりまではということでよろしいですか。
私はその可能性が高いと思います。オリンピックをまたぐと思っています。
またぐ、
はい、
だそれは影響もじゃあこれから、ね、考えなければいけないところですね、
はい
はい、そしてまず新型コロナウイルス、まあ、感染力にですインフルエンザと比べて、まあ、比べると分かりやすいと思うんですが、強いのか弱いのかいかがでしょうか。
感染力はほぼ同じぐらいですね。
うーん、
感染力はだから強いと言っていいと思います。
なるほど。じゃあインフルエンザと同じように予防などに、まあ、考えなければいけないということですね。
その通りです、はい、
それからこれもよく言われるんですが、子どもですとか若い人の、まあ、新型コロナウイルスの感染は重症化しないとよく報道などに言われてますけども、これは事実ですか。それでまたその理由というのは分かってますか。
理由は分からないんですが、高齢者と比べて重症化率ははるかに低いです、うん、これは中国からの研究者の論文で、はい、いくつか出てまして、
うん、
若い人、子ども、妊婦などが重症化していません。
あ、妊婦さんも重症化していない、
はい、
ということなんですね。
妊婦も子どももお母さんも両方とも重症化しませんでした。
うん、なるほど。それはでも知っておいた方がいいかもしれませんね、うん、
はい、
はい、さあそして現在 SNS を中心に、まあ、真偽不明、いわゆる本当か嘘かわからないような情報が出回っているんですけども、まあ、それを一つ一つ見解を伺いたいと思います。まずはコロナウイルスは熱に弱く、26度から27度のお湯を飲むと殺菌効果があるというのが実際うちのスタッフにも SNS で来たんですけど、これはいかがですか。
まあ、それはでもと思いますよ。なぜなら体温でどんどん増殖するウイルスが26、7度で死ぬとは思えないですよね。
そうですね。しかも26度から27度お湯というのもそもそもなんか矛盾がしているような気がしていて、
そうですね、
ちょっと考えれば分かるのかなという気がしますけども、はい、やっぱそういうデマにはね、
はい
はい、じゃあこれは完全にデマであるということですね、
はい、
それからウイルスの予防には紅茶ですとか緑茶がおすすめというのもよく来ているんですが、これはいかがでしょうか。
私は聞いたことないので、そういう話は、まあ、養生根としてはあるんですけど、臨床医学で確立された概念、まあ、つまり有効だとはみんな思ってないと思います、はい、
例えば緑茶ですとカテキンというものはよく言われてますけども、いわゆるウイルスに効くなんていう話も時々聞かれるんですが、そういうこともじゃあ、
基礎研究とかのレベルではあるんですが、
はい、
実際に飲んでみるという、まあ、臨床研究っていうんですけど、
はいはい、
そういうもので予防したっていうものがあるのは私は知らないです。
うん、なるほど。じゃあこれも気をつけた方がいいですね。緑茶を飲んでれば大丈夫なんてことはないということですね、はい、それから30分に1回の軽いコップ1肺の給水で胃に流れてウイルスが胃酸で死滅する、予防にはもう30分に1回水を飲めば大丈夫なんていう情報もまことしやかに来るんですけど、これはいかがでしょうか。
まあ、これもありえないですね。だって鼻の中に少なくともいるわけですから、うん、水を飲んでもそこは洗い流されませんので、
うん、
これもありえないと思います。
なるほど。これが本当にルフされているというか、気をつけた方がいいですね、神さんの立場からしても。
そうですね、まあ、ただこの手の話はやったからって害はないんですよね。30分に1回お水飲んだり、はい、紅茶を飲んでも害はないので、その点で言うと、まあ、一般的な養生君のレベルであんまり目くじらを立てる必要はないかもしれないんですけどね。
なるほど、なるほど、そういうことですね、はい、これがなんかこうそのルフによって何か害があるようなことだったら、そこはきっちりと真偽を確かめた方がいいかもしれません、ね、
はい、強い薬みたいな、あるいは副作用が出る、体を痛める、こういうものに関してはやらない方がいいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、さあそして予防なんですけれども、市販されているウイルス除去用スプレー、アルコールティッシュなど効果はいかがでしょうか。
アルコールはウイルスを基本的に殺すんですけど、多分アルコールティッシュで拭くこと以上に手洗いするのが一番、手洗いはもう明らかに有効性が確立されてるんですね。
なるほど。
一方除菌のは確かにアルコールで死ぬんですが、拭き方にもよりますので、一般の素人の方が拭くレベルではなかなか難しいみたいです。
私が気になっているのはアルコールを含まない除菌のシート、最近、ね、出回ってるんですよ。これに関してはいかがですか？
表面拭くだけでもウイルスを物理的に除くんですが、ゼロにはできないと思います。これもやり方次第だと思います、はい、
なるほど。それから花粉用のスプレーも効くという話もあるんです。花粉用のスプレーに関してはいかがですか？
それは私は聞いたことないですね。
やっぱりいろんな情報がね、飛び交っているようですけども、例えば移動中の電車の中、やっぱりね、お勤めの方は多いと思うんですけど、なんか対策法というか、どういうふうにした方がいいっていうのはありますか？
やはり降りた後、手を洗うことです。粘膜から菌って基本的に入るんですよ。口とか鼻とか、目とかですね。こういうところ、手なんかについても、皮膚が厚いんで入らないんです。こういうところについてる間に洗い流せるのは、これが一番効きます。
この手洗いというのは流水だけでも効きますか？
何でもいいです、もう物理的に水でざっと流したら効きますから、石鹸つけるつけないよりも流す流さないの方がはるかに有効性に差がありますね。
そういうことなんですね。じゃあ必ずしも、じゃあ石鹸がないからといって悲観することはなく、とにかく水で流せばいいということですね。
そういうことです。そういうことです。
ありがとうございます。さあ、そして今後コロナウイルスに感染しないためなんですが、今いろんなイベントも中止になっています。やっぱ人が集まる、例えばスーパーマーケットですとか外食っていうのはどうですか？神先生は控えた方がいいと考えられますか？
難しいですね、判断が。なぜなら満員電車の通勤通学と比べたら、そんなの影響はもう微々たるもんなんですよね。でその状況、行かなければ確かに感染のリスクは減るんですけど、それ以外のリスクがあると私はそんなに気にしないでいいと思ってます。特に今回のウイルスの場合は、高齢の方あるいは持病を持った方以外は、かかっても治ってるんですよね。そういう方に関してはそこまで気になさる必要はないと思います。一方、そういうご高齢の方とか持病を持った方は、このシーズン少し控えられた方がいいと思います。
特に私の妻も勘違いしていて、子供は弱いのではないかと。でそれでちょっとかなり神経質になってるんですけど、そこはじゃあ誤解を解いた方がいいですかね？
はい、その必要性はないと思います。現状のあるデータ、かなりのこと分かってきていますが、お子さんは決して今回弱いとは思われてないです。もちろん、あえて感染させる必要はないんですよ。
もちろん、
ですけど、ご高齢の方と比べると全然強いと思われます。
わかりました。上先生、いろいろとありがとうございました。失礼いたします。
ありがとうございました。神経質になりすぎず、でもできる対策は皆さんそれぞれ。
特にこの、僕が一番今話の中でなるほどと思ったのは水ですね。
そうですね。
僕は石鹸がないと効果がないのだと思っていて、必死にこう石鹸を探していたりするんですけど、いわゆる水で物理的に流すということが大切ということで、例えば公衆の、トイレなんかではなかなか石鹸があるところはないかもしれませんけど、十分に水で流すというのは大切だということが分かりましたね。
見かけたら、その機会があったら、その都度というのもいいかもしれないですね。
そうですね。お気をつけください。
この時間は、医師で医療ガバナンス研究所理事長の上正浩さんに、新型コロナウイルスに関してお話を伺いました。